街のそういうすごい人ってのは俺もやっぱいて憧れたからね。なんかこう、で今はもうだいぶ動画見てるから目が肥えたからね、
はい、
当時すごいと思ってた人はそうでもなかったってのはよくわかるんだけど、
うん、
自分がじゃあできるかって言ってやっぱ全然違ってね、ああいうのは見るとやるとで大違い。シューティングなんか本当によくそうだけど、
はい、
最近シューティングの動画すごい見るけど、まあ前から見てるけどほんとすごい上手い人は、同じことをできるっていうね、
はい、
毎回、
はい、
毎回同じもうドットですよ、ピクセル、
うん、
もう毎回同じところにピタッと合わせるわけで、
はい、
あんなんできないよあんな同じタイミングで同じ場所に時期をさピタッて持って止めるっていうのさ、で同じタイミングでボタン離して押してっていうのをやるわけだよ、
はい、
BGM とか絡めて全部覚えてるんだよね。だ意外とね、だなんかでゲーム音楽はやっぱどこまで行っても、まあこれももう最近ありきたりな話が多いからあんましたくないんですけど、あのゲームの SE とか当たり前だけどプレイしてる映像込みじゃない、
はい、
もうそれ抜きで BGM だけ聞いてっていうゲームってほとんどないんですよ、例外的にしかなくて、
はい、
それがあるから BGM 聞きたいってなって、やっと単体での BGM が良、はい、くなるって、
はい、
で単体で本当に何も知らないで BGM 聞かされても大体大したことないし、仮にそれですごい音楽として完結してたら、それはそれでまたゲーム音楽として優秀かどうかっていうことになると
別ですね、
原点対象にすらなるよ、
はい、
そういう、ややこしい世界じゃない、ゲーム音楽って、でそんな中やっぱりそのシューティングってのはね特別なんですよ、あの攻略のツールとして BGM が発生するので、
はい、
必ずしもそうじゃないゲームもありますけど、まあ多くの場合は強制スクロールで道中からボスまでのタイミングで全部 BGM が同期してるわけで、
はい、
それでそのこの音のこの時に何をすればみたいなのが、あの学習の素材として攻略の素材として普通に条件として出てくるわけ、
はい、
それが非常にあの顕著なのがグラディウス、
はい、
シリーズ、それから打ち込み店で点稼ぎとかをする、まあ、バトルガレッカとか、
はい、
ライデンファイターとかそういう、まあ、まあもっと昔からあるんだけど、なんつかな、そういうゲームだったり、するんだけど、なんだろうな、そこに関してはね、こうちょっとこう自分はだからずっと異論があったの。
はい、
でそれは音楽やってるから BGM を独立して聴けるようなもんにしろとかそういうね、そんなことじゃなくて、独立で聴けなくても別にそれはいいんです、
はい、
あのそういうのは一体となってるもの、だけどそのシューティングのパターン化っていうかさ、アクションゲームもそうなんだけど、
はい、
BGM がこのゲームクリアの材料になるって、いうことっていうのがなんかこうもうなんつったらいいんだろうな、俺の中でいつもその自分の中で得意なファミコンゲームとかってこうやり込むと、
はい、
そういうことで自分が処理してってる自分がいるわけ、
はい、
この曲のここでこうやって飛ぶみたいな、で避けるみたいなさ、なんかでもたまに思うんだよね、なんかあの邪魔だっていうかさ、なんか、これで分かっちゃうのかなと思うんだよ、逆なんだよ、だから、逆なの、そのずれてほしいの、
はい、
だ俺もう、だ俺が大体そのなんかのアクションシューティングをなんだかんだでほとんど極められない理由のかなり大半なんだけど、俺アドリブが好きなのよ、
はいはいはい、
ギターもそうなんですけど、
はい、
かっちりやりたくないの、もう、だからそのまあもうそういうことなんだけど、だから BGM とかでなんかこう誘導されるのが嫌なのよ、
チャレンジャーとか
チャレンジャーティンティンで飛ぶっていうでしょ、あれ無敵技、あのあれしょ、一面の 裏技だけでしょ、あれは裏技出すためにはこっちからやりに行くんだから
迎えに行ってますからね、
それはいいんだけど、はい、いやだからそこなの、俺が言いたいのは、そこなの、だからなんて導かないでと思うんだよね、
うん、でも言わんとしてることは分かります。
うん、好きにやりたいんだよ、
はい。
うん、もっと言えば全てのアクションシューティングは、うん、あの不確定要素を必ず取り入れろっていうのが僕の感、うん、まあ望みという、うん、だけどでもそうでもないんだね、
うん、
完全なもう 不確定要素の排除に伴う喜び、
はい、
作り手のね、
うん、
作り手の手のひらがもう本当に死ぬほど心地よいゲームっていうのがあって、
うん、はい、
その上にでゴロゴロゴロゴロ転がっていたいというゲームはやっぱりあるので、はい、難しいところなんですけど、問題なのはそっちがやっぱ9割型になってることが非常に問題かなと、うん、いうことは僕は思いますね。例えば海原川瀬みたいなゲームは俺は敵の出現はもっとランダムポイント、ランダム敵、はい、ランダム数の出現で、うん、面白いと思ったわけ、
うん、
これが決まりきってるというのはある種、まあ、確かにあのタイムアタックやってる人たちにとっては当然それは当然そうじゃなきゃもうやってらんねえと思うような世界だから、はい、それでこんなんがランダムでやられてたまるかよって思うかもしれないけど、僕はそこはやっぱりねそこまでの道に入った人間じゃないから勝手なこと言ってるだけなんですけど、例えば海原川瀬みたいなゲームだったらもういつどこでひょんとこうちっちゃいあの貝の雑魚がポロッと出てくるか分かんないみたいなゲームの方が僕は好きだなと、
うん、
なんか思うことはすごくよくありますね。あのファイナルファイトみたいなベルトスクロールなんかでもそうだよね、
はい、
これくらいのランクでこれくらいの場所でこれくらいの敵が大体トータルで何匹から何匹ぐらいの間で出てくるまでプログラムしておいて、
はい、
あとはランダムみたいなのが面白いと思うんだよね、はいはいはい、
うん
うん、ポイントポイントだけ固定的にしておいてね、
はい、
まあ、つまり RPG でエンカウントですよ。
そうですね、
うん、だからそれをねどうもやっぱりそれはでもだからさっきも言ったようにその作り手にはいやそのね、
うん、
その雑魚の究極タイガーですよ。だから雑魚の戦車ヘリコプター一匹一発の弾まで全て計算され尽くされた配置で、
はい、
そういうゲームの神ゲーはいっぱいあるんだけど、うん、でもそれだけなんだ。みんなそこをやろうとしてんなことができるようなプログラマーばっかりじゃないわけですよ、
うん、
ね、だからね、ランダム性を持たすと不確定要素を入れると面白いのになっていうゲームいっぱいあるんだよね。
ちょっとずれるんですけれど、うん、パワフルプロ野球がある時期から返球がちゃんと来なくなるんです、
うん、
例えばセンターフライでタッチアップっていった時に、
うん、
ちゃんとホームにドストライクで返さなくなったんですよ、
うんうん、
昔のゲームって全部綺麗に返すじゃないですか、
はいはい、
それがそのずれるようになって面白くなったし、イチローとかはずれないんですけど、あとピッチャーもあれ球筋が最初に出るんですよ、うん、で球筋が出てそこにミートカーソルを合わせて打つんですけれど、それもブレるようになったんですね。そういうのって僕は面白いなと。
まあリアリティも上がったってことだし、うん、あのなんつったらいいんだろう、まあ、そうだよね。
でもゲーム性が上がったっていう。
ゲーム性が上がるよやっぱり、それは、
はい、
特にスポーツものはやっぱりそういうのはどんどんどんどんしていかないと。
そうですね、
っていうのはあると思う。あのただだから逆なの、あのほらあのだからスポーツものというかそういう競技ものなら全部そうしていいかっていうと、
はい、
そのマリオカートとかのタイムをコンマ1秒縮めることに人生預けた人たちからするとふざけんなって話じゃない。
そうですね、
ふざけんなみたいな、はい、そこはもう電源パターンの乱数でもう絶対動かすなよっていう、はい、不確定要素なんか入れてんじゃねえみたいな人たちもいるから、
うん、
難しいんだよねこの問題。
確かに、
うん、まあ所詮ほら機械のやることだから疑似乱数じゃない。
はい、
RPG なんかでも、まあ、多数は言うにも言わず、うん、今や RTA でも FF なんかは、うん、歩数調整で出現敵とか、
うん、
エンカウント制御みたいなことやってますから。
ドラクエ1でやってる人いましたね。
あれがだからある種のそのね昔の機械なら人間は上回っていくみたいな、
はい、
このねせめぎ合いもまた熱いんだけどね、うん、逆電王戦みたいな、
はい
ところだけどね、
はい、
なんかこう僕は昔からそういうゲームに対してはそれを思ってたのが、あのアトランティスの謎ってゲームの存在が大きいから
、はい、
ここで出てくんなってとこでドンピシャで出てくるんだよね、ランダムで敵が、ランダムっていうか乱数で、
はい、
ここで出てほしくないなってとこで、
うん、
ほんと測ったように出てくるわけ で死ぬわけ、
はい、
すると、なんていいゲームだったのうん、いいゲームだよ、あれは、うん、
シェンロンの謎はランダムで出てこない時の方が多いですからね
ケーキがね
ケーキが
あれは運ゲーっていう俺が言ってるそのアドリブが効くゲームとかそういうことじゃない
じゃないですね。
あれは運ゲーっていう、はい、あれはもう後半面で3ステージ連続ケーキ出なかったら詰むゲーム
あれ、どんなにうまくても、
あれ運ゲーだ、
はい、
あれ言ってしまえばサイコロ振りました 1,2,3 はゲームオーバーですよねそういう話だから、
はい、
ダメじゃねえまあね、とうん、面白い、なんかこうやっぱその運と運じゃない部分のバランスがまさにあの肝だけども、桃鉄なんかはさ、
はい、
それだけじゃないじゃない、
はい、
知識が両方とも順分にあって、うん、で駆け引きがあって、でさらにちょっと運みたいな部分があるでしょ、
はい、
だからなんかそこをさらにっていうか、ほとんど運なのに、なんか全部自分たちの意思で動かしてるような気持ちにさせられるじゃない、うん、ああいうのって、はい、あれはやっぱ面白いね。
面白いですね。だからそれこそもうポーカーとか麻雀だって、
あ、だから麻雀はまあそのほら何て言うんだろうな、
まあ、他人の影響っていうか、
麻雀の場合は、あ、でもまあ桃鉄もそうそう、まあそうか、難しい。だからそこの違いみたいなのはちょっとゲーム理論とはまたちょっと、
はい、
変わってくるのかなという気はするんだけど、まあまあ難しいよね、うん、うん、何の話を今回してんだ
ちょっとゲーム音楽でずれるんですけれど、うん、ロッテの小梅ちゃんってアメ知ってます？
うん、小梅ね。
小梅ちゃんの
小梅ちゃんって小梅ね。
小梅、
あ、小梅、キャラクターが小梅ちゃん。
そうですね。で、小梅の曲って CM ソングがあるんですよ。
うん、
それ昔聞いてて、なんか心地いいなと思ってて、つい最近ちょっといろいろ YouTube 探してたら出てきて、
うん、
それ聞いたら、ああいい曲だなと思ったら、杉山浩一作曲だったんです。
う
ん、
ああ、そうだったっけあれ？
はい、
うん。とりあえずミルキーの。
はい、
歌は、
はい、
本当は前編あんだよね、違ったっけな、なんかこういう歌なんかあったっけ、
あるん
だって、うん、それ最あれの昔からあんのかな、最近こう20年前ぐらいに作ったとかそういうあれじゃない、
いや昔からあるんじゃないですか。
ああそうだから杉山浩一だからそのほら、うん、ゲーム音楽の話でね、
はい、
一番そのあれなのはだからその、まあ、天外魔教の坂本龍一とね、
はい、
天外魔教2の何だっけ、久石譲とか、はい、まあハドソンがいけねえんだけど、
はい、
作曲はあのって言い出したでしょ、
はい、
だからそうじゃねえんだよっていう話なんですよ、さっきの話は。要
は、はいはい、
そうじゃねえんだよっていうさ、いややんな勝手だよ、
うん、
やんな勝手だよ、うん、だけどさ、そうじゃねえんだと、そういうこっちゃねえんだって話なんですよ。
作曲はのドリームズカムトゥル
ーだ、まあしかもそれいいからねソニック・ザ・ヘッジホッグ中村音楽最高なんですけど、でもあれは中村雅人って人が、うん、まあベースの前はギター弾いてて、うん、でそのギタリストであるとかベーシストであるとかっていうことを以前に、うん、あの人がどれだけその、まあ、師匠の佐藤博というキーボーディストがいまして、うん、亡くなりましたけど、
うん、
そのもう師匠というかね、まあ、憧れの存在としていた佐藤浩って人なんかからどれほどの影響を受けていたかというかね、うん、そういうのがソニック・ザ・ヘッジホッグの音楽とかにすごい出てくるんだよね、うん、でそのソニック・ザ・ヘッジホッグ、まあ、UFO キャッチャーのから聞こえてきた曲でおなじみソニックの BGM ですけど、はい、あれなんかはねこっちから言わせると本当にね言いたいことがいっぱい、それは言いたいことはあって要はいいってことなんですけど何がどういいかって話をしたいんだけど、
はい、
まあちょっとキリがないんでやめときますから、はい